和歌山牧水熊の夏山。なぎ果てた港には発動船の走る音が絶え間なく起こっている。皆カツオ船でこの二三日取り分けても出入りがしげいのだそうだ。夕方特に注文して大切りにしたカツオをたくさんに取り寄せた。そして女中をも遠ざけて、ただ一人、いかにも遠くの旅先の温泉場に来ている静かな心になって、夜遅くまでちびちびと杯を舐めていた。6月3日、久しぶりにぐっすりと一夜を眠って目を覚ますと、また雨の音である。戸を開けてみると、港内一帯しらじらと煙あって、手近の山すら半然とは見わかない。ただ発動機の音のみさえている。朝の膳にもまた酒を取り寄せて、今日は一日この雨を聞きながらゆっくりと休むことにした。東京の宅を立ったのが先月の8日。2週間ほどの予定で出てきた旅が、もうかれこれ1月に及ぼうとしているのである。京都界隈から大阪、奈良、初瀬と回って紀州に入り込んだ時は、かなり心身ともに疲れていた。それに今までは至るところ昼となく夜となく歌に関係した多勢の人、それも多くは初対面の人たちに会ってばかり歩いてきたので、心の静まる暇とてはなかった。それが昨夜、若の浦からこの熊の周りの汽船に乗り込んで、ようやく初めて一人きりの旅の身になったような心安さを感じて、我知らずほっかりとしていたところである。初めの予定では勝浦あたりに泊まる心はなく、汽船からすぐ那智に登ってトロ八丁に回って新宮に出てとのみ思うていたが、こうして思いがけぬ静かな離れ島のような温泉などに来てみると、なかなか予定通りに体を動かすのが大義になっていた。それにこの雨ではあるし、むしろ嬉しい気持ちで一日を遊んでしまうことに決心したのである。午前も眠り、午後も眠り、はがき一本書くのが辛くているうちに夜となった。雨は終日降り続いて、夜は一層ひどくなった。客は他に3、4人あったらしいが、静けさに変わりはない。翌日も雨であった。また滞在と決める。旅費の方がよほど怪しくなっているが、ここに遊んだ代わりにトロ八丁の方をよしてしまうことにした。午後は晴れた。釣り竿を借りて庭先から釣る。一向に釣れないが、2時間ほども飽きなかった。澄んだ海の底を見つめていると、実に種々な魚が動いているのだ。6月5日、また降っていた。でも今日こそは立とうと思っていた。トロ八丁をよすついでに那智の滝もここから見るだけにとどめておこうかとも思ったが、いくらか心残りがあるので思い切って出かける。船頭のじいさんに頼んで、汽船から見てきた港口の島々の間の深くたたえたあたりを漕いで回る。見れば見るほど景色の優れた港だと思われた。そして対岸の港町に上がって停車場へ行った。雨が激しいので袴も羽織も手提げも一切まとめてそこに預けて、 勝浦新宮間にかかっている軽便鉄道に乗り込んだ。まもなく二つ目の駅、那智口というので下車。雨はまるで土砂降りに降っていた。いくら覚悟はしていても、これではあまりにひどいので、少し小降りになるまで待ってから出かけようと、停車場前の宿屋に入った。そして、少し早いが昼食を注文していると、突然一人男が奥から駆け出してきて、私の前に突っ立った。その目は妙に輝いて、声まで弾んでいる。
あなたは東京の人だろう、
と言いながら、頭のてっぺんからつま先まで見上げ見下ろしている。何気なく、
そうだ、
と答えると、何日にあちらを立った、と聞く。ありのままに答えると、さもこそと言わんばかりに、一人合点して、さらに、どこからどこを回っていたか、と、いよいよ勢い込んできた。そのうちに奥からも勝手からもぞろぞろと家族らしいもの、女中らしいものが出てきた。その上、さっきから店先に休んでいた同じく那智行きらしい一行の人たちも立ってこちらを覗き込んできた。私は何とも知れぬ気味悪さを感じながら、不作法に自分の前に突っ立ってまじまじと顔を覗き込んでいる痩せた背の高い目の険しい四十男を改めて見返さざるを得なかった。そして簡単に京都、大阪、奈良と答えていると、急に途中を遮って、高野山に登ったろという、まことに息を弾ませている。私はもう素直に返事するのが不快になった。で、そうだと言った。実はそこには登るはずではあったが、登らずに来たのであった。それを聞くと、その男はいよいよ安心したというふうに背を伸ばして、初めて気味の悪い微笑を漏らしながら、
そうでしょう。確かにそうだろうと思った。
さあ、どうぞ鬼会にお上がりください。
実は東京からあなたを訪ねていらした方があるのです。
という。今度は私の方で驚いた。そして思わず立ち上がった。
え、誰だ？何と言うんです？
僕は和歌山というのだが。
へえ、どなたですか？
もうすぐこれ帰っておいでになりますで。
実はあなたを探してひとまず滝の方へおいでになりましたので、もうすぐこれお帰りでございますから、ま、どうぞ二階へ、
という。この正月のことであった。私は伊豆の東海岸を旅行して、二日の夜にある温泉場へ泊まった。すると同じその夜、その土地の同じ宿屋の、しかも私と襖一重隔てた室へ、私の友人の一人が泊まり合わせて、そして二人ともそれを知らずに、翌日それぞれ別れ去ったことがあったのだ。この番頭らしい怪しき男の今までの話を聞いていて、端なく思い出したのは、そのことである。そして私が、この頃、この熊野を通って、那智へ登るということは、東京あたりの親しい者の間には、前から知れていた事実である。誰か気まぐれに後から追ってきて、今日、それがここを通ったかもしれぬということは、あながちに否定すべきわけにいかなかった。まして、この場の異常に緊張した光景は、確かにそれを思わせるに十分であった。
え、誰です？何という男が来ました？ あれかこれかと私はいつ早くそうしたことをしそうな友人を2、3心に浮かべながら、もう目の前にそれらの一人の笑い崩れる顔を見るような心躍りを感じて問い詰めた。今度は相手の方がすっかり落ち着いてしまった。輪を作って好奇の目を輝かせている女中や家族や客人たちをさも得意げに見回して、とにかくここではなんだから2階に上がれと繰り返しながら一段声を落として、東京では皆さんがえらくご心配で、ことにお袋様などはたとえ何千円何万円かかってもあなたを探し出すようにというわけだそうで、と言い出した。ここまで聞いて私は再びまたあっけに取られた。なんとも言えぬ苦笑を覚えながら、そうか、それでは違うよ。僕は東京ものには東京ものだが、そんなものじゃない。人違いだ。とバカバカしいやら、また何かひどくがっかりしたような気持ちにもなって、再びそこへ腰掛けようとすると、なかなか承知しない。いえ、もうそれは種々なご事情も終わりでございましょうが、実は高野山から帰化のお出しになったはがきで、てっきりこちらへおいでになることもわかっていましたので、ちゃんともうその人相書きまで手前の方にはわかっていますので。何？人相書き？それならすぐその男かどうかということはわかりそうなものじゃないか。それがそっくり帰化と符合いたしますので、もうお召し物の柄まで同じなのですから、とにかくお二階でしばらくお待ちくださいまし。滝の方へおいでになった方々にも固くお約束をしておいたことですから、ここでおとどめ申さないと手前の手落ちになりますようなわけで。私はもうその男に返事をするのを見合わせた。